四旬節のことを受難節というふうにも言います。以前はこの言い方の方が多かったかなという気がしますが、こちらの方がこの季節感というものをその特徴をよく表しているようにも思います。なぜならば私たちはイエス・キリストのご受難を覚えてこれからしばらくの間過ごしていくことになるからであります。この受難の季節が四旬節がいつまで続くかというとイースターの前日まで続くわけであります。ちなみに今年のイースターは遅めでして4月の20日です。四旬節という呼び方はこの時期がこの期間がですね日曜日を除いて40日間続くからです。40日のことを四旬というふうに言い表しているわけであります。イースターから逆算をいたしますと、まあ、先ほども言っているように日曜日は除くんですがその40日前というのが先週の水曜日、灰の水曜日だったわけです。まあ、この暦の話をしたついでにちょっと脱線をさせていただきまして、クリスマスの日取りのことをこれまでも何度か私もお話ししているかと思いますが、まあ、12月25日というクリスマス、これは西側の教会の日取りでありまして東方の教会ではそうではなくて1月の6日が、まあ、クリスマスにこう当たっているというようなことをこれまでも何度かお話をしております。ところがイースターに関してはそういうことはないんですね。同じです。西側の教会も東の教会も同じ日にイースターを覚え、守ります。ただしイースターは日にちが移動いたします。先ほども言いましたように今年は遅めの4月の20日に、まあ、なるわけなんですよね。じゃあこのイースターという日この日取りはどうやっていつ決めたのかということなんですけど大変古いです。紀元325年に決まりました。325年、4世紀ですね、4世紀初頭、歴史にお詳しい方でしたら、この325年という年を聞いたら、あ、これはニケアという町で最初に行われた教会の世界会議、公会議の年だなというふうに思われるかもわかりません。325年、これまだ教会が西と東なんていうような区分がない時期であります。だから大変歴史的にも古い時にこのイースターというのは決まったんであります。じゃあいつというふうに決めたのかというとこれがちょっとややこしいんですけど春分の日の後の最初の満月その次の日曜日これをイースターと位置づける。春分の日の後に満月の日がやってきてその満月が過ぎた最初の日曜日がをイースターにするこういう取り決めを先ほど申し上げたニケアの公会議で、まあ、決定したわけですね。ですからこれまだ西と東の分裂が教会の区別ができる前ですので西でも東でもイースターはこの日に守ろうというふうになったわけであります。ちなみに今年は2025年ちょうど325年から1700年経った年にあたります。世界の各地ではこのニケア公会議1700年記念と銘打っていろんなイベントが計画されているそうです。この四旬節の最初の日曜日には 今お読みした福音書が必ず読まれます。イエス様がサタンの誘惑を受けるという御言葉であります。今年はこれをルカ福音書から私たち聞いております。イエス様はサタンから三つの誘惑を受けることになりました。ここから説教をするたびに私は申し上げていることですが、一般的にはイエスの誘惑を受けるという言い方で覚えているわけです。誘惑と訳されている言葉なんですが、別の訳し方もありまして、試みですとか試練という日本語に置き換えることもできるのです。日本語としては誘惑と試練、試み、ちょっとニュアンスは違ってくるんですよね。で、最新の日本聖書協会から出された聖書協会共同訳はどうなっているかというと、誘惑にはなっていなくて、試み、サタンの試みというふうに訳してあります。もともとのこの新約聖書が書かれたギリシャ語においては、どっちの意味でも解釈できるということで、訳し分けが聖書によって違っていたりいたします。そういう視点に立って、つまりここは誘惑でもあり試み、試練、イエス様にとっての試練、こういう立場からこの3つの問いかけ、サタンのイエス様へのチャレンジですね、これを見ていきたいと思います。まず最初に、これがどういうタイミングで起きたかです。それは一節を見るとわかります。イエス様がヨルダン川で洗礼者ヨハネから洗礼を受けた直後でした。洗礼を受けた後、イエス様は40日間荒れ野で断食をしながら過ごしたのであります。そういう時にこのサタンの誘惑が起こったわけであります。今日の聖書の2節のところを見ると、何気ない次の一言が目に留まります。その期間が終わると空腹を覚えられた。長い間断食をしていたわけですから、空腹を覚えるのは当然なんですが、断食が終わったんです。ですから食べてもいいんです、というか食事を取らなければならない時、こういうタイミングで悪魔がささやいた。神の子だったら目の前に転がっている石ころをパンにして命じたらどうだ。あなたが本当に神の子であるならばできるでしょ。悪魔はこのようにイエス様に問いかけをしたわけであります。もう一度言いますが、これはイエス様がヨルダン川で洗礼を受けた直後の出来事です。あの時何が起こったでしょうか。聖霊が鳩のようにイエス様の上に降り立って、天の声が響きました。これは私の愛する子、私の心にかなうもの。この現象、この声を聞いてイエス様はその時、自分と父なる神様との近さ、関係の深さに気づきます。私は神の子なのかもしれない、神の子なんだ、そういう認識をこのイエスが洗礼を受けた時持ったのではないでしょうか。で、そういうイエスに向かって悪魔がささやいたんです。誘惑をしていくのであります。もしあなたが神の子だならば、石ころをパンに変えるぐらいのことできるでしょう。 それに対してイエス様はどう答えたかというと、聖書の言葉で答えました。人はパンのみで生きるのではないと書いてある。これは旧約聖書に書いてある言葉です。石ころをパンにしてみたらどうだというサタンの誘いに対して、私はそうしようとかは、いやそれはしないなんていうふうに答えるのではなくて、イエス様は聖書の言葉で答えたのであります。それによって悪魔の要求を退けたのです。断食が終わってお腹が空いてペコペコのことを意識した時のイエス様をちょっと想像してみてください。これは紛れもなく私どもと同じ普通の人間の姿でありまして、そういう意味でお腹を空かしたイエス様は紛れもなく人の子イエスであります。けれども聖書の言葉で悪魔を退けた時のイエス様、これは紛れもなく神の子イエスでした。石ころをパンに変えたらあなたを神の子と認めてやろうというのが、まあ、サタンの思いであり、そういうふうに思うのがまた私たちの普通考えそうなところなのですが、これは実はサタンと同じ見方なんだということですよね。石ころをパンに変えるのではなくて、人はパンだけで生きるものではないと書いてあると聖書の言葉で悪魔を退けたところこそがイエス様が神の子だということを物語っているんですね。石ころをパンに変えるという奇跡ではなくて、神様の言葉のうちに、神の言葉によって悪魔の要求を退けたところに、私たちは神の子イエスを見て取ることができるのであります。二つ目の誘惑、もし私を拝むならこの国々の一切の権力と繁栄とをあなたに与えよう。このように悪魔はイエスを誘惑いたします。この誘惑に対してイエス様がどう反応するか、それを試したのであります。言い換えるならば、富と権力、力はすべてあなたのものになる、そういう誘惑を受けた。富と力をひたすら追い求める人ならば、そう言われたらきっと心が揺れ動くでありましょう。まあ一切のとまではいかなくても、人間社会のありようというのは現実は富と力がものを言うのは確かであります。先ほどはパンの話、食欲のお話をしましたけれども、人間の食欲と同じぐらいに私たち人間の欲望というのは富と権力に突き動かされて、それに引き寄せられていくのであります。こう言っちゃなんですが、今のアメリカのトランプ政権がなんかそんな感じがしてなりません。この二つ、富と力、これは私たちを惑わすのです。惑わした挙句に富と力を追い求めて混乱し争いへと発展していくのであります。いみじくも悪魔はこう言いました。それは私に任されている、富と権力は私に任されている、富と力は悪魔の手の内にある。この認識は私どもにアラームを鳴らしております。なぜならば、富と力、イエス様はこの二つを退けておられるからです。 この二つの対極にいる、それがイエス様なんですね。言うなればプラスとマイナス、陰と陽、光と闇、そんな風に例えられるほど、イエスは悪魔の手の内にある富と力とは相入れないのであります。イエス様はこう言って二つ目の誘惑を退けました。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。ここでも主は旧約聖書の言葉を引用して悪魔にノーを突きつけたのです。一切の権力と繁栄をあなたに与えるよ、この世にあって絶大な力を持つ富と権力でありますが、それはイエス様にとってなくてならないものではなかったんです。それよりも御言葉で悪魔の要求を退けたのであります。最初の試みを退けたイエス様はここでも御言葉で答えて、神の子イエスであることを悪魔に見せつけたのでした。三つ目の誘惑、悪魔は言いました。神殿の屋根の端っこから飛び降りてみろ。天使があなたを助けに来ると聖書に書いてあるではないか。そんなに聖書に書いてあると言うんだったら、だったら聖書に書いてあることをやってみたらどうなんだというのが次の最後のサタンの誘惑であります。こう言ってイエスを試したんですよね。最初の誘いにも二つ目の誘いにもイエス様は聖書にこう書いてあると言い返して悪魔に立ち向かうと、悪魔も今度は聖書の言葉でイエス様を試すのです。するとイエス様はどうしたかというと、またしても聖書の御言葉、それは申命記の中から取り上げた一節なんですが、それをもって答えました。あなたの神である主を試してはならないと言われている。モーセに率いられてエジプトを脱出したイスラエルの民が長旅の中でですね、喉がカラカラになるわけです。水が欲しくなる、水が飲みたい、人々がそういうふうに言い始めて、モーセに訴えたんですよね。旅をする人々はこんなに辛い旅だったらエジプトに残ってた方が良かった、本当に神様がこの旅路を守ってくれているのなら、本当に神様がおられるんだったら私たちに水を届けてくれるはずだ、こういうふうにイスラエルの民は思い、その訴えをモーセにぶつけたのでありました。イスラエルの民はこんな言い方をして神様を試したのであります。モーセは後にこのことを振り返ってこう言いました。あなたたちの神主を試してはならない。イエス様はこの3つ目の誘惑の時にこのモーセの言葉を使って悪魔に言い返したのでした。あなたの神である主を試してはならない。エジプトを脱出したイスラエルの民がモーセに対したように、悪魔はイエス様に対して神様を試したのでした。私の願いを叶えてくれたら私は神様を信じます、奇跡を体験させてくださったら神様を信じることにいたします、神が存在していることを 証明してくれたら私は神様を信じますよ。神様のことをこんなふうに受け止めている方は決して少なくないと思うんですね。けれどもこれは今日の聖書の言葉に照らすならば、明らかに神を試していることになります。願いが叶えられても叶えられなくとも、奇跡が起きようとも起きまいとも、主は必ず私たちと共におられる。これが神様との私たちの正しい向き合い方でありまして、聖書が教える主なる神様を信じるということでございます。もしこの誘惑の出来事の中でイエス様が悪魔の誘いにまんまと乗っかっちゃってですね、その通りやったらどうなったでしょうか。もしもイエス様がここで石ころをパンに変えてしまっていれば、塔のてっぺんから飛び降りて天使に助けてもらっていたら、それはイエス様が悪魔の策略にまんまと引っかかって悪魔の配下に下ってしまうことになるのです。でもイエス様はそうしませんでした。そうなりませんでした。石ころをパンに変えなかったからこそ、イエスは神の子であることを悪魔に示すことができたのです。神の言葉で悪魔を退けたからこそ、イエスは悪魔に勝利したのであります。聖書の言葉、神の言葉がイエス様を神の子としたのです。最後に今日の2番目の朗読箇所、ローマの信徒への手紙の10章のパウロの言葉をここで思い起こしたいと思います。サタンの誘惑の出来事とこの御言葉はきっと重なって皆さんの耳に届くのではないでしょうか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にある。これが私たちが述べ伝えている信仰の言葉なのです。お祈りいたします。主なる神様、サタンと向き合ってサタンの誘いを神の言葉でイエス様が退けていかれた出来事を今日私たち読むことができました。あなたの御言葉が力であり、それが私たちの近くにあって心の中にあるときに、私たちはあなたとつながることができます。どうぞこの信仰の言葉を私たちから取り上げないでください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。